千葉文化放送。
はい、どうもどうも、ひろしです。前回ですね、愛知トリエンナーレ2013に行ってきた話をしたわけなんですけれども、今回はですね、珍しく、一泊二日で愛知に行ってきたんですよ。初日はですね、仕事の夜で行ったので、午後から空いた時間で美術館に行ったりしたんですけども、なのでその話っていうのはその美術館話になるんですけど、それだけでもいいんですけども、ちょっと他の話もしようかなということで、今回はですね、愛知について、で、僕はいつも夜っていうのは何も予定を入れないことが多いんですね。特にお酒を飲むでもないですし、だいたい移動が夜行バスだったりとかするんで、そうすると早く寝て翌日に備えた方がいいなっていうふうに思って、いつもは予定を特に入れないでいたんですけれども、今回はですね、ツイッターなどを使って事前に、この日に愛知にいるんだけれども、名古屋にいるんだけども、誰か付き合ってくれる人いませんか、チラチラっていうことをですね、書いたらば反応をしてくれた方がいて、それが誰かといえば、人気ネットラジオ、ラジオ食堂の坂谷さんだったりしたわけなんですけども、坂谷さんといえばこの千葉文化放送にもゲストで来てくださったことがあるので、もちろん知らない中ではないんですけれども、会うのは初めてだったんですが、お住まいも近いということで、いい具合のお店にも案内してもらったりしたんですけども、そのお店というのがですね、いい具合すぎてお客さんが多くて入れなかったりとかして、それで、立ち飲み屋に寄ったりとかして、最終的には鳥貴族というですね、一部のというか関西方面のネットラジオ好きの間では、ある種聖地のようなですね、ところで、時間を割いていただいたりして、大変楽しかったんですけども、どんな話をしていたかというと、ネットラジオの噂話とかだったりしたんですけどね、なかなかですね、ネットラジオの話っていうのはする相手がいないので、実際に顔を合わせた上でネットラジオの話ができるっていうのは大変に楽しかったですね。で、会ったのは坂谷さんだけじゃなくて、タロヤンさんっていうですね、京都のできる男といえばこの人、なぜかですね、京都の方なのに愛知まで来てくれるという素晴らしいできる男っぷりを発揮して、その日のうちに帰らなきゃいけないという厳しいですね、状況の中、わざわざその、素敵な顔を見せに来てくれたんですけども、ナイスガイでしたよ。本当にここで触れるのが悔しいぐらいのナイスガイでしたね。ありがとうございます、タロヤンさん。ということで、楽しく過ごした名古屋なんですけども、今回ですね、宿を取っていなくて、どっか漫画喫茶でも入ってナイトパックかなんかで済ませちゃえばいいやって思ったんですね。で、最寄りの漫画喫茶に入ったんですけども、すっかり遅い時間になってしまったので、フラットシートの席がなくて、リクライニングチェアの部屋しかなくてですね、大変寝心地が悪くて難儀したなっていうことで、漫画喫茶なんかを使うんであれば、あまり夜は用事を入れないで、早めに入ってぐっすり眠れるところで寝た方がいいんじゃないかなっていう、すごく当たり前の教訓を得ましたね。いや、別に床で寝ること自体はそんなに気にしないんですけども、なんせ前の晩は夜行バスの中で、4列シートの夜行バスで隣に人がいる状態で寝ていたので、それからしたらば横になれるだけでよっぽどいいんですけども、ただですね、その漫画喫茶っていうのがマンボウってあるじゃないですか。大きなチェーンですよね。で、今時、タバコがですね、喫煙、禁煙、で、その席を分けてないというですね、かなり前時代的なところで、で、その室内の清掃もいまいちで、ちょっと壁とかですね、ベタベタしたりとかして、床もちょっとそのベタっとした感じがあったりして、なかなか 厳しい環境だったんですけども、まあ、とはいえ、僕はそういった環境にもある程度耐性があるので、本当に横になれるだけマシだなって思って眠らせてもらったんで、そんなに文句はないんですけどね。はい。ではですね、そろそろ本題に入って行こうと思うんですけども、何に行ってきたかっていうと、豊田市美術館に行ってきたんですよ。豊田市美術館で今何がやってるかというと、反重力、アンチグラビティ、冬時空旅行パラレルワールドっていうのがやってるんですね。まあ、タイトルだけで面白そうな気がしますよね。ではですね、チラシに書いてある説明文を読んでみようじゃありませんか。反重力とは、創生時の宇宙にインフレーションを起こし、今日の宇宙を加速膨張させているとも言われる重力に反する仮説の力です。SF 作品では宇宙飛行やテレポーテーション、空中都市の原理として物質、物体に関わる重力を無効にし、調節する架空の技術として登場します。加速度的に非物質化していく現在の社会を反映し、私たちの身体や生活を規定してきた枠から逃れるものとして、ここに反重力という言葉を掲げます。本展では、身体から解放されるような軽やかな空間性を感じ、世界を巨視的な視点で眺めて地上の価値観から離れ、宇宙的な視野を持つことを目指します。空中都市や宇宙飛行は、遥か昔から人間のユートピアに対する象形を背負ってきました。これまでの人間の生活の基盤から離れるとき、それは希望に向かうのでしょうか？それとも絶望につながるのでしょうか？反重力について考えることは、現代のユートピア感を考えることにもなるでしょう。まあ、というものなんですけども、展示されている作家、まあ、参加している作家の数は16組ですね。で、まあ、まず最初から感想を、総括的な感想を言ってしまうと、なかなか良かったですよ。うん、わかりやすい、こう、ハッタリの効いた作品も多かったですしね。まずですね、入ると、目の前にあるのが、ジャルビナス・ケンピナスという作家のビヨンド・ザ・ファンズっていう作品なんですけども、ですね、まず工業用の扇風機が向かい合わせに置いてあるんですね。で、動いてるんですよ。だからその風と風がぶつかって、そのぶつかった風が、まあ左右というか、まあ左右上下もそうですけども、に流れていくと。で、その流れた風が、こう壁に当たりますよね。で、その当たる壁にはですね、ビデオテープだと思うんですけども、そのテープをこう引き出して、こう繋いで丸い輪っかにしたものが、その壁に風によって押し付けられるようにして、こうぐるぐるとその形をこう不規則に変えつつ回転しているっていう、そんな作品があるんですよ。まあ、これのパッと見た感じから、まあ、風力で備わってるっていうのはわかるんだけども、でも、まあ、物体がですね、こう宙に浮いてるっていう、お、早速反重力来たなと。重力に抗ってるねっていうですね。まあ、名刺代わりの一発としてはかなりいい具合の作品があるんですよ。で、次の部屋に入っていくと、中原光大プラス井上明彦による作品があるんですけども、これはアートの作品なのかちょっとわからないとこはあるんですけども、JAXA との共同研究で、お二人が行った実験を元にした作品なんですね。まあ、その、飛行機を自由落下状態にすることによって、無重力環境を再現するっていう方法があるんですけども、で、パラボリックフライトっていうのかな？これで、20秒ぐらいの、その疑似的な無重力空間っていうのは作れるんですけども、その無重力環境の中で、まあ、人間の身体っていうのはどういう、影響を受けるのかと、行動っていうのはどういう影響を受けるのかっていう実験をしたんですけども、その実験映像ですとか、実験に使った道具ですね、ウェットスーツみたいなものとかっていうのが展示されてましたね。これはだから、まあ、ガチの反重力ですよね。まあ、反重力じゃないんですけどね、無重力。無重力と反重力ってちょっと違うと思うんですけども、まあでもその重力っていうものをこうテーマに、直球からテーマにした作品、ですよね。まあそういう作品が2連発できて、この企画展のやる気を感じますよね。で、ちょっと行くと、今度は薬師丸悦子の作品があるんですけども、薬師丸悦子っていうと、まあバンドの相対性理論のボーカルとして有名ですよね。 で、まあその、ボーカルだけじゃなくて、いろんなパフォーマンスなんかもやってるんですけども、これはそのパフォーマンスではないかな、作品の一環で、タイトルがラムダガールっていうものなんですね。暗い部屋なんですけども、入るとあのスピーカーがですね、こう、ぐるりと吊り下げられていて、ノイズが、ホワイトノイズがね、鳴ってるんですよ。で、中で女性の声が聞こえてくるんですね。まあ、薬師丸悦子の声なんですけども。で、真ん中にモニターがあるんですよ。で、そのモニターを見ると、四角いですね。まあ、その枠が表示されてるんですね。まあ、枠だけじゃなくて、その物体の形が表示されるんですけども。まあ、これちょっと見てるとわかるんですけども、上にあのキネクトの、あのセンサーがついていて、その部屋の中に入ってきた人の位置っていうものを測定して表示してるんですね。で、それで見てると、その声の聞こえるところに、あの、女の子の映像があるんですよ。で、その女の子の映像っていうのは、近づいていくと逃げるんですね。だから常にこう、自分とは対角線上の反対側に移動して、で、それに伴ってあの、声も移動していくっていう、まるで、あの、そこに幽霊でもいいし、こう、電子的な妖精って言ってもいいけども、目に見えない、こう、生命のようなものがいる、っていう気になってくるんですね。で、これぐるぐるぐるぐる回っても捕まえられないんですけども、スピーカーの影に隠れたりとかすると、これあの自由に歩き回ってるんで近くにやってきて、で、やってきたところでこうバッと出ると捕まえることができたりとか、あとあの一人だと難しいっていう場合には、他の、まあ、観覧車ですね、部屋の中に来た人とこう協力して挟み撃ちにするようにしたりとかすると捕まえることができるんですけども、で、捕まえるとどうなるかっていうと、あ、そうそう、なんで捕まえるとするかっていうと、あの、ささやくようにですね、こう、捕まえて、なんていうふうに言うんですね。まあ、他のことも言ってるんですけども、一番こう、聞き取りやすいのはその、捕まえてっていう単語なんですよ。まあ、なので、それで捕まえてやると、まあ、何も起こらないこともあるんですけども、時折ですね、画面中に女の子がこう、無数に出現するっていう、あの、そこにいるっていうよりは、この空間全体にいるっていうような、そんな状態になることがあるんで、あれはまあその捕まえた結果なんでしょうね。でまあ、この女の子っていうのが、ラムダガールっていうのが、もしもあの実際にいるんだとしたらば、まあ、その電子的な存在であるとすれば多分僕らのように重力に縛られた存在ではおそらくないんだろうなっていうふうに思うと、この反重力っていうテーマにも一応沿った作品なんじゃないかなって、いうふうに思うんですけども、まあそれは差し置いても、まあ見えない何かがこういるような、そんな感覚を味わえるんで、面白いと思いますよ。あ、で、それで、そのモニターを見ながら追いかけるっていうのもありなんですけども、そんなことしなくてもですね、そのラムダガールがいるとされてる場所に、そのスピーカーと一緒に、こうぐるりと電球もぶら下がっていて、そのいるとされる場所の電球に光がつくんで、そうするとその辺にいるっていうのがわかるようになってるんで、わざわざ真ん中のモニターを見なくてもいいように、ちゃんとできてますね。で、次の部屋にあるのが、レアンドロ・エルリッヒの作品なんですけども、ここはですね、あの、撮影可能ポイントになっておりまして、どういう作品かっていうと、まずタイトルがトヨタの家っていうものなんですね。これはあの、鏡を使った作品なんですけれども、おそらくあの、実在するであろう、あの、洋館屋さんの外見、っていうのがですね、外見じゃないか。外観っていうのが、こう、床の上に再現されてるんですよ。まあ、横倒しになってるんですね。昔ながらの、こう、作りの建物なんですけども、時代劇に出てくるような。で、まあ、その上に、こう、鏡がですね、こう、斜めに立てかけ、立っていて、で、その鏡を見ると、こう、家が、こう、立ち上がってるように見えると、まあ、普通に家があるように見えるんですね。まあ、なので、いや、で、これ、その先のように乗ることができるんですよ。で、そうすると、その床に倒れている家の上に横たわると、まるでその鏡に映ったところでは、鏡に映った姿を見ると、もう立ってるように見えるっていう、そういう絵面になるんですね。まあ、あの、これ自体はよくある技法だとは思うんですけども、まあ、こんなところにこんな大きさであるっていうのは結構度肝を抜かれますね。まあ、かなりアトラクションめいた作品ではあるんですけども、これなんかも、その建物の、横になってる建物の上で横で、あのいろんなポーズを取ることによって、まるでこう重力 に逆らっているかのような映像っていうものを、写真っていうのを撮ることができるわけで、やっぱりすごく、まあ、反重力的っていうか重力に抗うっていう、まあ、この本展の趣旨とよく合った作品なんじゃないかなというのは誰もが思うとこなんじゃないでしょうか。で、なんかこの調子で言っていくとほとんどの作品を説明していっちゃうんですけども、まあ、でも一個だけ飛ばしてるのもあるんですけども、そうですね。奥村雄貴の作品、多元宇宙の缶詰っていうのがあるんですけども、これは、まだ宇宙の缶詰っていう作品があるんですね。赤瀬川源平の作品で、まあ、1963年のだいぶ昔の作品なんですけども、そうですね。缶詰があるじゃないですか。その缶詰を開けて、で、中を、に入ってるものを食べるんですね。で、まあその食べた後の缶詰を洗って、で、缶詰の外に貼られていたパッケージを内側に貼り直すんですね。で、それで蓋をして、ハンダ付けなどして封をするっていうことによって、まあ、缶詰の外にあるものっていうのは世界じゃないですか。宇宙が広がっていたんだけども、その缶詰の外だったところの、パッケージですね、パッケージ、まあ、シールですね、を、内側に貼り付けると、そうするとどうなるかっていうと、内と外が逆転して、缶の中が外になったというふうに見なすことができると。で、それを、蓋をして封をすることによって、こう、宇宙を缶の中に閉じ込めることができると、宇宙の缶詰ができたっていう、そういう作品なんですね。で、まあ、この多元宇宙の缶詰っていう作品は、その宇宙の缶詰を、複数人で、こう、ワークショップとして、みんなでこう、缶詰を持ち寄って食べて、それで、パッケージを外に作り直して、宇宙を閉じ込めた缶詰を作ると。いうワークショップの映像と、その結果できた缶詰、宇宙の缶詰が展示されていて、で、さらにそこに、まあ、宇宙の発展であったりとか、まあ、その、内と外をめぐる宇宙物理学者や哲学者のインタビューの映像が流れると、まあ、そんな作品ですね。ここはちょっと時間の都合もあって、肝心のビデオをあまりじっくり見られなかったので、どうして、これをやってるのかっていうのはちょっとね、つかめなかったところがあるんですけども、まあ、そういうわけで、次の作品に行きましょう。内藤麗の、まあ、これは見てもらうのがいいかな。ですね。まあ、これで1回が終わって、次は2回の、作品になるんですけども、今回ですね、一番楽しみにしていたのが、桑久保亮太の作品なんですね。桑久保亮太の作品っていうのは他の回でもいくつか紹介したことがあると思うんですけども、まあこの人は光と、まあ、ミニチュアっていうものをこう使った作品を作るんですけども、今回展示されていたのは、ロストグラビティっていう作品なんですね。これはですね、やっぱりこれまでの作品との連続性っていうのはあるんですけども、まあこれまでは、ミニチュアの、まあ、鉄道模型がありますよね。あれを走らせて、で、その鉄道模型に搭載されたライトがあって、で、まあその強い光源になってるんですけども、で、そのミニチュアの鉄道が、列車が走っていきますよね。で、それで、配置されたスポンジの脇を通ると、そのスポンジのこう穴を通して光が通ると、まあそのスポンジのこう影ができるんですけども、そのスポンジの置かれた場所から壁までの距離が結構あるんで、そのスポンジの影がすごく大きくなるんですよね。まるでスポンジじゃないように見えるし、あとはザルを使って作ったドームの中を列車が走っていくようになってるんですけども、そうするとそのザルのこう網目状の影っていうのが大きく拡大されて、こう壁一面に広がって、で、それがこう列車が通るのに従って、こう右から左にこうぐーっと動いていくっていうのは、そういうですね、ダイナミックな作品を作っているのがこの桑久保亮太なんですけども、今回はですね、鉄道模型ではないんですが、やはり真ん中に光源があって、で、その光源の周りに、まあ、いくつかの日常的な物質、物体っていうものが設置されていて、で、ただ設置されてるだけじゃなくて、こう、モーターによって動いたり、していたんですね。どういうものがあったかっていうと、5種類のものがあったんですけども、まずスポンジですね。スポンジを通して見える光、影っていうのが、まあ、まるで木漏れ日、あるいはこう、せせらぎの上に現れる影のように見えますし、 あとは、待ち針をこう、いっぱい刺した円盤を横から移しているっていうのがあったんですけども、それなんかはその円盤がぐるぐる回ってるので、線がこう不規則に動いているみたいな、まるでこうテレビの、番組が終わった後の砂嵐みたいな風にも見えるですね。バーコードがこう激しくこう移り変わっていくみたいな、そんな映像ですね。で、あとザル、縦回転するものなんかがあって、これは大きなスペースコロニーがこうゆっくり回転していくのをこう近くで見ているような、そんな気が、しますし、あとは、もう一個もザルなんですけども、これは網目じゃなくて格子状になってるザルで、で、これっていうのは、こうまるで、エレベーターですね。こうネオン管が、こう、配置されたエレベーターが、こう、上から下にこう、ドーンと動いていくみたいな、そんな映像に見えましたし、で、漬物用のバケツの蓋なんていうのもありまして、これはですね、空気穴があったりして、で、その穴、なんですが、ぐるぐる回ってるんで、その穴の影がまるでですね、土星の輪っかの上に衛星が影を落として通り過ぎていくみたいな、そんなですね、壮大な映像が見られるというですね、目の前にあるのはすごくありふれた日用品なのに、そこからこうただ光を通すっていうことだけで、まるっきり違う世界を見せてくれるっていうので、非常にですね、いい作品でしたね。じっくり30分でも1時間でも見ていられるっていうのが、このクワクブリョータのいいところなんですけども、他にもエルネスト・ネトっていうブラジル人の方の作品もあったんですけども、この人は、こう、ビーズクッションみたいなものを使った、こう、すごいふわふわっとした作品を作るんですけども、ここではですね、私たちのいる神殿の初めの場所、小さな女神から世界、そして生命が芽吹くっていうものだったんですけども、まあ相変わらず眉のような仕切られた空間の中に、このビーズクッションを使って作った、まあ小さな立体物がいっぱいあって、棒状のものとかもあったりとか、あるいは、ナルタルっていうコミックに出てくる星丸っていうキャラクターがいるんですけども、そんな感じの、何か生き物めいた感じのものがですね、いっぱい置かれているっていう、そういう空間があったりというのもありましたね。まあ他にも先ほど名前を出したナイトレイの作品なんかも、あったんで、ちょっとまだいくつかこう説明したいのがあるんですけども、これはですね、会期がまだ12月の24日までとだいぶ長いので、ある程度言わないでおいて見に行ってもらったらいいんじゃないかなということで、この辺で終わりにしましょう。はい。というわけでお届けしてまいりました。お相手はヒロシでした。ではまた次回。